日の聖書の箇所は第一列王記8章1節から21節。旧約聖書第2版をお持ちの方は541ページ、第3版をお持ちの方は591ページです。しばらくお読みいたします。第一列王記8章1節から21節。その時ソロモンはイスラエルの長老たちおよびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった。イスラエルのすべての人々はエタニムの月すなわち第七の新月の祭りにソロモン王のもとに集まった。こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで、祭司たちは箱を担い、主の箱と会見の天幕と天幕にあったすべての聖なる用具を運び上った。これらのものを祭司たちとレビ人たちが運び上った。ソロモン王そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった。それから祭司たちは主の契約の箱を定めの場所すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。箱の中には2枚の石の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブでそこに納めたものである。祭司たちが聖所から出てきたとき、雲が主の宮に満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。そのときソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこで私はあなたの王様になる宮を、あなたが常しえにお住みになるところを確かに建てました。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。彼は言った。イスラエルの神主は褒むべきかな。主は肉地を持って私の父ダビデに語り、御手を持ってこれを成し遂げて言われた。私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に立てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ところが主は私の父ダビデにこう仰せられた。あなたは私の名のために宮を建てることを心がけていたために、 あなたはよくやった。あなたは確かにそう心がけていた。しかし、あなたがその宮を建ててはならない。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神、主の名のためにこの宮を建て、主の契約が納められている箱のためにそこに一つの場所を設けた。その契約は、主が私たちの先祖をエジプトの地から連れ出されたときに彼らと結ばれたものである。主は暗闇の中に住むと題して小沢先生から御言葉を取り継いでいただきます。
神様、私たちは憐れみによってまたここに座ることが許されました。今お一人お一人をご自身が顧みてくださって、豊かにふさわしくあなたの命の御言葉をお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日も続けて第一列王記を見てまいります。今司会者の方に読んでいただきましたが、今日の箇所はこのソロモンがその神殿を完成し、その完成記念式というんでしょうか、まあ、神殿奉献式とも書きましたけれども、その式の様子が書かれている箇所であります。まあ、私たちも 今の時代でも、例えば大きな建物が完成したということであれば、まあ、竣工式というものを行いますし、川に大きな橋が架かりましたといえば、まあ、渡り初めというものを行います。まあ、近くに住むその3代4代にわたる老人から子どもたちに至るまで、先頭に立って、まあ、最初に渡るということがあります。ソロモンも今神殿を完成させた時にこの式を行うわけですが、その時イスラエルの主だった人々を集めてそれを行っております。でまず主の契約の箱が神殿の中に納められ、そして、ソロモンが人々の前に立って、語っていく、まあ、今日はそのことの2つのことがここに書かれていますが、ここを読んで今日は、まあ、2つのことに目を留めていきます。まあ、2つのことっていうのは、まあ、2つの疑問ということになりますけれども、1つ目は、12節のところですね。主は暗闇の中に住むと仰せられました。まあ、ソロモンが言ったわけですけれども、一番最初にソロモンがこの式の中で、口を開いて語った言葉がこれでありました。でその後で、自分は確かにこの主の宮を建てたのだということを宣言しておりますけれども、一番最初に語った言葉がこの主は暗闇の中に住む。なぜこの言葉をソロモンが言うことになったのか、それと、まあ、神殿を建てるということと一体どういう関係があるんだろうか、まあ、そのことが一つ目の疑問です。そして二つ目の疑問ですけれども、まあ、ずっ と皆さんこの第一列王記見てまいりまして、ソロモンが神殿を建てていったというその詳しいことをずっと今まで見てきたわけですけれども、また原点に戻りまして、そもそもどうしてソロモンが神殿を建てることになったんだろうかというその疑問であります。この聖書に神殿を建てるという話が具体的に登場してくるのは、父ダビデがイスラエルの王となって、最初は非常に苦労しましたが少し落ち着いてきて、それでまず自分の家を建てたという時であります。自分の家は立派な杉材ので作った家でありましたが、主の契約の箱が天幕の中に置かれたままであるということに心を痛めまして、やはり自分は主の宮を建てるべきではないかと考え始めます。そのことで主に伺ったところ、実は今日の箇所も出てくるわけですけれども、あなたは建ててはならないのだと神様から言われてしまうわけです。ダビデに何か信仰者としての問題があったので、そういう資格がないからあなたを立ててはいけないと言われたのかというと、そうではない。18節にもありますように、神様はあなたはよくやった、この主の宮のことを立てたいということをいつも心がけているということで、あなたはよくやったとさえ神様に評価されていたんです。しかし結果はダビデではない、ダビデでは立てることができなくて、その代わりに息子のソロモンが立てることになった。一体どうしてこういうことになるんだろうか、これが2つ目の疑問。今日はこの2つのことを考えていきます。この式が行われましたのは、2節によりますと、エタニムの月、すなわち第7の新月の祭りの時であったと書かれています。これ昔のユダヤ人たちの暦のことを言っておりますので、今の私たちにはちょっと馴染みがありません。今の暦で言えば、9月にの季節であると言われておりまして、これはカリイオの祭りとも呼ばれている、そういう季節だと言っています。カリイオの祭りって何かありますけれども、これは今もユダヤ人、伝統的なユダヤ教徒の方々は今もこの祭りを大切にしているそうであります。そもそもこれはもちろん聖書ので神様が命じていたことでありましたが、詳しくはレビ記の23章の39節以降にこのことが出ておりますので、興味のある方は読んでいただければと思うんですけれども、なんでこんな祭りをするようになったかといういわれがそこに書いてあります。それはイスラエルの民がエジプトを脱出して、アラノを旅していたことに関係しております。アラノを旅する移動していくわけですから、当然家を建ててですね、そこに定住する、定まったところに住むということはできないわけですから、移動する旅ごとに、仮の小屋のようなもの、テントのようなものを作って、しばらくそこで休んでからまた次のところに動いていくということを繰り返したわけです。想像しただけでもこれはいかに大変であるかがお分かりだと思いますが、イスラエルの先祖たちはそのような苦労の中で救われていったわけです。しかしそれから時間が経って後の世代になったらどうなるか、イスラエルに戻ってきて、そこでまた子孫がに受け継がれていくわけですけども、自分たちの先祖たち、親たちの苦労というのが、だんだん分からなくなるわけです。これは別にイスラエルだけではなくて私たちも同じことであります。親たちがどれほど大変だったか、特に日本に戦争という時代がありまして、あの時どれほど苦労してきたのか、 ということを、まあ、私は父親母親から聞かされてまいりましたが、子どもはピンとこないわけですね。聞いても、ああそうでしたか、教科書で読んだけれどっていうぐらいのしかわからない。しかし神様はそれを忘れてはいけないと考えまして、それをじゃあどうやって後の子孫たちに覚えさせたかと言いますと、体で覚えさせたわけです。まあ、仮用というのを、例えば自分の家の庭のところに白の葉っぱとか木の枝を集めてきて、まあ、それらしいものを作るわけですね。もちろんそこに住むというわけではなくて、そこでお祝いをするとか食事をすることになるんでしょうけれども、そういうものを作って、まあ、1週間ぐらいでしょうか、8日とか9日間そこ、そういうものを作って過ごしなさいということをさせたわけです。まあ、そうやって先祖たちがどうやって、救われたのか、苦労したのかということをあなた方も体験しなさいというのが、それが仮イオの祭りというものでありました。このソロモンの神殿の完成祝いは、その仮イオの祭りに合わせて行われていきます。さて、この式でありますけれども、主の契約の箱が、祭司あるいはレビ人たちに担がれて、神殿の中の一番奥、至聖所と呼ばれるところに運ばれていきます。で、この、契約の箱って何だろうか。これもモーセの時代に与えられたものですけれども、ですね、9節に一応説明が書いてありますので読みます。箱の中には2枚の石の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブでそこに収めたものである。モーセが山に登って、神様からこの2枚の石の板に記された10の戒め、まあ、それをいただきながら降りていきまして、そして、まあ、このように箱を作りなさいという指示に従って箱を作ってそこの中に収めた。これが契約の箱であります。やはりそれはいつの話かといいますと、エジプトを脱出してアラノを旅していった頃のことであります。16節を見ますと、やはりやっぱり私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からとありまして、何度もこの今日の箇所で繰り返されているのは、エジプトを脱出したというお話であります。そのこととこのソロモンの神殿とが、まあ、密接に結びついている。いや、それはもう切り離して考えちゃいけないのだと、どうもソロモンが考えている。こうやって、まあ、丁寧に収められた契約の箱でありますが、まあ、これは余談になりますけども、じゃあ今それどうなったのか、モーセがいただいて、ソロモンがもう大切に、まあ、ダビデも大切に思い、ソロモンもそれを大切に思ってここに収めた契約の箱ですが、今どうなったかといいますと、実は行方が分かっていないわけですね。まあ、壊されたのか、亡くなったのかどうか分かりません。とにかくないんですね。それで、まあ、時々これが映画の話になって、皆さんとよく知っているインディ・ジョーンズというのがこの話ですね。この契約の箱を探し出していくという話が時々出てくるわけですが、しかし見つかっておりません。こうやって契約の箱が収められたときに、一つの事件が起きました。祭司たちは至聖所と呼ばれるところに入って、契約の箱を置いたわけですけれども、そうやって外に出てきたときに、雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかったということが起きました。なぜか、主の栄光が主の宮に満ちたからであると書いてあります。まあ、主の栄光が 宮に満ちたということですが、つまりそこに神様がご臨在したということになります。でこれは別に予定していたことではないですね。式というものはちゃんと式順を あらかじめ定めておりまして、そのために、まあ、何度も手順はこうだねということでリハーサルをやって当日の式に臨む、まあ、おそらくそういうことを誰でもどこでもやることでしょう。しかしここで神殿から雲が湧き起こって、こういうことが起きるかどうかっていうのは式の次第には書けない話だったわけです。しかしこれが起きたわけです。でこれはどういうことかということでありますけれども、神殿はまさに名前の通りに神様のために建てられたものであり、そして今この、完成お祝いの式というものの主役は誰かといいますと、ソロモンではないわけですね。あくまでもこの式の主役は神様ということになります。言ってみれば、まあ、分かりやすく言えば式というのはいろんな貴賓席とか言ってもゲストが座る席が前の方に用意されておりまして、一番の、まあ、今日の主人公、例えばこのビルを建てた、人の会社の社長がそこに一番前に座るとかということになるわけですけども、この場合一番前の真ん中に座るべきなのは神様だったわけです。ちゃんと席が用意していて、ここに神様が座りますという、まあ、そういう席が用意されていたようなものですね。しかし本当にそこに神様が座るのかどうかは誰もわからない。神様ここに座ってくださいと言ってはい座りますというような方ではないわけですね。それはもう神様の御心に任せられていますので、誰もそれを決めることはできません。しかし式が進んでいった時にこれが起きたということは、今ここに主人公である神様がご臨在してくださったということになります。ソロモンはその光景を見ておりました。もちろん神様が臨在してくださることを祈ってはいたでしょうが、本当にこうなるのかどうかは何にもわからない。しかしそれが今起きたわけですので、誰もが、まあ、祭司たちは、まあ、使える立って使えることができなかったということですから、相当の、まあ、恐れを皆覚えたはずであります。ソロモンも覚えたと思います。神様がここにおられる、そしてその恐れを感じながらソロモンは口にしたわけです。それが12節13節の言葉、主は暗闇の中に住むと仰せられました。今日の箇所で2つの疑問を見ていきますといったその最初の疑問がこれですと言いました。なぜ疑問であるのかというと、神様は光の方ではないでしょうか。その光である方がなぜ暗闇の中に住むというのか。誰かがこんなことを言ったんだろうか、まあ、仰せられましたとありますので、誰かがソロモンではない、誰かが言っている言葉をソロモンは引用したわけですが、調べてみますと確かに父ダビデが詩編18編11節で語っておりました、皆さんの集合にも載せましたけれども、真ん中に書いてあります、まあ、そこを読みいたします。主は闇を隠れ家として周りに置かれた、その仮岩は雨雲の暗闇、濃い雲であります。ソロモンは父ダビデが歌ったこの詩をこう覚えていたのでしょう。主は暗闇を隠れ家とする、ソロモンがその雲の今神殿の中から湧き起こってきた雲を見て思いついてとっさに言った言葉ではなくって、父ダビデもこれを信じて、まあ、確信していた、その、信仰をソロモンがそのまま、まあ、語っていますので、 神様のご性質を確認しているということになります。しかし、まあ、そうだとしてもなぜここでこの神殿が完成したというお祝いの式の中でこの言葉を真っ先に口にしたんだろうかと思います。まあ、そのことを考えていく糸口でありますが、16節が、まあ、この箇所のおそらくポイントなんだろうと思います。その16節をお読みいたします。私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び、私の民イスラエルの上に建てた。少し文章としては長い文章ですけれども、神様はこう言ったということで、皆さんの聖書で二重鍵括弧になっておりますけれども、神様は二つのことをここで語っております。一つ目は、短くまとめればですけれども、一つ目は私はどの町をも選ばなかったですね。で、二つ目は私はダビデを選んだであります。つまり面白いことに、この16節は選ばなかったと選んだという2つの正反対の言葉が並べられている箇所であります。一体何を言いたいのかなと、しばらく考えていきますと、分かりやすく、言い換えればこういうことであります。まず前半の部分ですけれども、神様はご自分の名を置くためにイスラエルの町を選ばなかった。神様はご自分の名を置くためにイスラエルの町を選ばなかった。これが前半。そして後半は、その代わりに私の民イスラエルの上にダビデを置くために彼を選んだ。そういう流れだ。神様は自分の名を置くためには何かを選ぶということはしなかった。その代わりにイスラエルの上にダビデを置くためにダビデを選んだんだ。こういう言い方になります。何を言いたいのかなということになります。それは最初に挙げました疑問の2つ目とも関係しております。なぜダビデは神殿を建てることができなかったんだろうか。資格は十分あったんです。その理由について、ここで明らかにされております。丁寧にそれを説明していきますけれども、まず一つ目ですが、ダビデが神殿を建てる資格があるということは神様も認めておりました。神様はダビデを選んでイスラエルの王とした。もうそれはダビデが全く自覚がない、本当に若い時にもう油の注ぎをいただいて神様を選んでいったわけです。そのダビデの信仰についてはよくやったと言われるくらいの高い評価をいただきましたが、しかしダビデは神殿を建ててはならないと言われた。なんでだろう。16節の御言葉を見ていけば、神殿を建てることよりももっと大切なことが神様にはあったということになります。何が大切であったか。イスラエルの民のことが大切だったんです。ご自分の民であるイスラエルの行く末がどうなっていくのかを心配していたんです。どれほど心配していたかといいますと、もっ 神殿を建てるのにふさわしいと思われていたダビデでも建てることを許さなかったくらい心配して、今こう説明しましたけど、皆さん多分何を今日言ってるんだろうかと、ストンと落ちていないと今思います、不思議な、聖書の言い方自体が本当に不思議な言い方ですので、それをなんとか分かりやすく説明しておりますけれども、おそらくこれは時間をかけて何度も何度も硬いものを柔らかくしていくために何度も噛むように味わわないとおそらくストンと落ちない内容だと思いますが、とにかく簡単に言えば、神様はダビデに神殿を建てさせない、建てるのを許さないほどにイスラエルの民を心配していたのだということが16節に言いたいことであります。しかし、でもへそ曲がりな方は世の中にどこにでもいまして、私もへそ曲がりの一人ですが、ここでも反論は出るわけですね。いや、神殿は建てさせないと言ったけれども、確かにそれでダビデは建てることはできなかったが、結局ソロモンがこうやって神殿建てているじゃないでしょうか。やっぱり神様は神殿が大切だとか、神殿、やっぱりもう神殿欲しいんだなとか思ってるんじゃないかなと、そう反論する方もいるでしょう。それはどういうことなんだろうか。前回も触れましたけれども、ここでずっと神殿に関するいろんな細かな話を見てきましたけれども、一体なんでこれだけの詳しい話を、長々と聖書はしていくんだろうか、何か意味があるんでしょうかという時に、それはここにある神殿というのは天にあるものの写しと影であるということを述べてきました。それはヘブル書の8章5節ではっきりと書いている。天にあるものの写しと影がこの神殿である。確かに神様は聖書を通して罪人を救うのだということを何度も何度も語って、言葉で語ってくださいましたけれども、ただ語っただけでは終わらなかった、済まさなかったんですね。今日の箇所で何度も出てきておりますけれども、イスラエル人がエジプトから脱出したときに、モーセを通して神様は契約を結びました。これは救い の契約であります。で、ただ、はい、あなた方を私は救い出すのだというその言葉だけではなくって、その証拠として、契約を結んだという証拠として、2つの石を入れた契約の箱を作らせて、これをあなた方は後の子孫に至るまでこれを守っていきなさいと言ったわけです。それでもう丁寧に肩に担いで至聖所の中に収めていったわけです。それはただ言葉だけではない、目に見える形で神様があなた方を救うのだという契約ははっきりとまだここに証拠としてあるんだということを見せてくださったわけです。同じように神様はじゃあ救うと言った時どこに 救われていくのかと言いますと、天の御国だとも言われました。天の御国、私たちは言葉では聞いていますけども、そこがどんなところか、いやもしかしてそれはただ単に夢や幻のような話じゃないかとだんだん思うわけですね、人間ですから。けれどもそんな私たち、弱い私たちのために神様は目に見えるものを見せてくださった。それが神殿だったわけです。天の御国というのはの本物も天にあって本物を私たちは見ることはできないけれども、その模型として神殿を作らせて、こういうものが天にあるんだよということを教えてくれた。それがこのソロモンの建てた神殿でありました。その神殿に雲が満ちていきます。 なんでこんな変なことが起きるのかな、別にこんなことが雲なんか出てこなくても神様が入って臨在しましたということでいいじゃないでしょうかと思いますが、これにはもう直接的な、まあ、生き死にに関わる理由がありまして、神様がご臨在するということはもしかして祭司たちはその間近にいますので神様を見ることになる可能性があります。しかし神様を見る者は死んでしまうということも書かれておりますので、雲が湧き起こることによって何も見えなくなるわけですね。そうやって神様を見ることを直接見ることがないようにと、神様の配慮によってまずこの雲が湧き起こってまいります。そしてもう一つの理由があります。それがソロモンが語った言葉であります。主は暗闇の中に住むと仰せられた、直接にはこの暗闇というのは雲のことを指しております。黙々黙っと神殿から雲が湧き起こってきたことを、暗闇と言っておりますけれども、じゃあその暗闇はただ神殿のこの黙々っと湧いてきた雲のことを言うのか、イエス様は一体どこに来られたんでしょうか。ヨハネの福音書に書いてある通りであります、この罪の世に、暗闇の世にこの方は降りてきてくださいました。私たちの目には、肉の目では、いやこの世界はちゃんと光がありますよ、明るいじゃないですか、電気をつければ明るいですよと言うかもしれませんが、神様の目から見ますとこの世界は真っ暗闇なんです。どんなに電気で明るく照らそうが、霊的に言えば私たちは真っ暗闇の中を歩んでいるものなんです。そんな暗闇の世界に神であるイエス様が降りてきただけじゃない、そこに住んでくださったわけです。ソロモンが建てた神殿というのは本物ではありません。写しと影ですから、模型にすぎませんが、じゃあ本物の神殿はどこにあったのか。天にありましたけれども、その神殿である方が降りてこられました。主の御体そのものが本物の神殿ですよとイエス様ご自身が教えてくださいました。その身体が十字架で裂かれ、そこで完全に神殿は破壊されていきましたけれども、私たちも先ほど告白した通り、この方は3日目に死人の中からよみがえってくださった。地上に本物の神殿が建てられていきました。十字架の周りにいた人たちはもう神殿は完全に破壊されたのだと思ったでしょうが、3日目に墓のところに行ったとき、女たち女性たちは目撃しました。主はよみがえられた。その時主が語られました、ダビデに語った御言葉が成就いたしました。何度の御言葉が、成就したのか、19節であります。19節の、後半の方です。あなたの腰から出るあなたの子供が私の名のために宮を建てる。直接にはこれはソロモンのことを指しておりますけれども、しかしこれはあくまでも模型にすぎません。本物の宮を建てたのはダビデの子孫として来られたイエス様であったわけです。主は暗闇の中に住むとソロモンは真っ先にそのことを告白いたしました。ここに書かれていることは、およそ今から3000年前の出来事であります。もう大昔の話が書かれておりますが、じゃあ今神様はどこにおられるんでしょうか。 私たちはなんとなく想像するでしょう。神様は綺麗なところに住んでいる、美しいところ、明るいところ、そこに神様はおられるに違いないといつも考えています。それは神様は罪のない方でありますから、罪あるところとか汚れたところ、あるいは私たちが目を背けたいと、考えるようなところに神様は絶対に来るはずがないと、もうどこかで思っているわけです。しかしソロモンは何と告白したか。主は暗闇の中に住む。暗闇というのはただ明るい暗い光の花、電気の光じゃない、霊的なその暗さの中であります。罪の中に住むと言っているのと全く同じです。皆さんも時々神様はどこにおられるんだろうかと、探すと思います。今まで信じてきて神様は私のそばにおられると、感じていたけれども、ある時何かをきっかけにして私のそばに神様はおられない、もうどこか遠くに行ってしまったのじゃないか、神様は私を見捨てたのではないかと、そういうように寂しく感じる時があります。私たちはそうやって神様を探す旅に出ようとするわけです。どこか別のところにいらっしゃる、あそこかな、あそこかな、あちらかな、いろんなところを訪ね回るんですけれども、結局どこにおられるのか、暗闇の中にいるんです。その暗闇って言ってどこなのか、私たちは人と比べてよく言うわけですね。私はあれを持っていない、これを持っていない、あの人はあんなにたくさん持っているのに私は何もない、そうやって内々尽くしで自分は本当に運の悪い人生を歩んできたと嘆いたりいたしますけれども、しかし誰もが例外なく持っているものがある。もちろん外から見れば豊かな人、貧しい人、持っている人、持っていない人、そういうものはあるでしょうけれども、でも神様の目から誰もがどんな人でも持っているものがある。あなたは何もないと言っているけれども、あなたはいっぱい持ってるんですよ。何持ってたか、暗いところならいっぱいあるんです。私たちもう自慢できるぐらいあるわけですね。実はそこに神様が住んでくださる。私は何もない、私は神様に愛される資格がないとかいろんなことをつぶやきますが、神様が住む場所として私たちは十分な場所を持っているんです。そのところに住んでくださるんだ。ソロモンが主の宮に満ちたその雲を見たとき、罪の世界に主が来てくださる。いや、来てくださるだけではない、この方が本物の神殿となって私たちのところに現れてください、ここに救いがあるのだということを確信いたしました。今私たちは雲に遮られるようなことはないんです。イエス様を直接見ることができる。なぜか、十字架を見上げていくからです。十字架のところに来る者はもう裁かれることはない、あなたは永遠に生きることができるのだと、天の御国に迎えてください。私たちにこのような本物の神殿が与えられているということ、改めて恵みが私たちのうちに注がれていることをもう一度覚えて、皆を崇めたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、神殿が完成したとき、ソロモンは盛大に その完成を祝う式を執り行いました。式は滞りなく順調に進んでいきましたが、しかしある時予想もしていなかった事態が起きました。雲が主の宮に満ちていった。主の栄光が宮に満ちた。それはどんなことであったのか、私たちの目には不思議なこととしか思われませんでしたけれど、主は暗闇の中に住むととっさにソロモンが告白していったその御言葉、これは3000年前の大昔のどこかにあった話ではなくて、実はこのことが今私たちのうちにも起きている。神様は一体どこにいるんだろうかといろんなところを訪ねる歩くようなことを私たちはしますが、実は私たちのうちにも、それも真っ暗、誰にも見られたくない、誰にも教えたくない、いや自分自身さえ目を向けることはできない、もう背けてそのものないのだと思いたい、そういう場所にこそあなたが住んでくださる。それほどに私たちを心配してくださった、私たちを救うために主ご自身がそのように現れてくださるのだということを覚え感謝いたします。こんな私たちを救うためにあなたの身体が裂かれていく、血が流されていく。もう一度あなたが私たちのために何をしてくださったのかを思い起こし、あなたの恵みを味わいたいと願います。どうかお一人お一人にその恵みがよくわかるように、よく味わうことができるようにと励まし導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。